存在雑貨店。さあ、今週も始まりました。存在雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ下平さん。
はい、毎度どうも。
下平さんは、
はい、
大体こういう始まりからするときはね、ろくな番組にならないんですけども下平さんは、
はい、
映画お好き？
はい、好きな方だと思いますよ。
最近何か見ました？
最近何見
たっけ？あるいはこれから上映公開されるので見たいなって思ってる作品とか。
あったんですけど忘れました。多分一番最近見たのは超かぐや姫。
超かぐや姫面白かったですね。
面白かったですね。
僕ね、これからね、これ配信がね、うまくいけば、順調にいけば、まあ何が起こるかわからない世の中ですから、うん、ね、5月20日配信のはずなんですが、5月20日って言うと、そろそろね、スターウォーズ、マンダロリアン&グローグが公開されているかな？
はいはいはい。
あの、ボバフェットの一族のヘルメットかぶったやつと、うんうん、あと、はい、ベイビーヨーダが。
はい。
ね、あれは、あのね、マンダロリアンは面白かったんですよ、テレビシリーズは、
はいはい、
でそれが映画になるっていうんでもう公開されてるかな。それからね、6月に入るとね、
うん、
マイケル・ジャクソンの半生を描いた、あの亡くなる前ではないんですが、はいはい、80年代後半ぐらいまでかな、うんうんうん、を描いたですね、マイケルっていう映画も公開されるのかな。
はいはいはい。
これはもう、ね、アメリカでは公開されていて、非常にね、批評家受けは悪いが客は入ってるっていう。
おー、
なんかマイケルがちょっといろいろ晩年ね、子供にいろんなことしちゃってとかっていうと、うん、まあ、描かれてないじゃないかとかっていう風に批評家なんかは言ってるらしいんですが、
うん、
まあ、そもそもね、そこまで時代的にいかないんですよね、
うんうんうんうん、
どうやらなんかね、そこまで行く前の段階でストーリーは終わっちゃうらしいので、はい、ただまあやっぱりあのキングオブポップスですからね、
はい、
彼の半生を描くということで非常に面白くって、お客さんはいっぱい入ってるということなんですが、
うん、
その一方でですね、下平さん、
はい、
今年もうこれは、はい、3月 ?4 月公開されていたんですが、うん、日本ではね、カリギュラっていう映画ご存知です？
カリギュラ
聞いたことありますか？カリギュラっていう映画、
もしかしたら予告とかでは見たかもしれないですけど忘れてますね。
これはね、多分その 見たかもしれないだったらきっと見てない、予告も。なんてかってね、予告がね、はい、あまりにも衝撃的で、
はい、
もともとね、この映画はね、1980年の映画なんですよ。アメリカ、イタリアで合作映画作りました、1980年、
はい、
とね、カリギュラっていうローマの、ローマ帝国の第三代皇帝カリギュラを描いた映画なんですが、
うん、
これがね、出てる人がすごくてね、カリギュラっていう皇帝を演じてるのがマルコム・マクダウェルって言いまして、
はい、
あの時計仕掛けのオレンジのあいつ、うん、なんかひどいやつ
うんうん、
この人ね、スタートレックにも出てるんだよな。それからね、ピーター・オトゥールっていう、この人、ね、はい、アラビアのロレンスやった人、
うん、
あとラストエンペラーで、ラストエンペラーの家庭教師やった人、
はいはい、
ピーター・オトゥール、
うん、
この人、僕うちのおじいちゃんに似てると思ってるんだよな。
ね、
もともとはね、このカリギュラって映画は元はね、
はい、
絶対的な権力は絶対的に腐敗するっていうのをテーマにして、実在したローマ皇帝カリギュラの人生を描くはずだったんですよ。そのつもりでみんな撮ったんです、
うん、
俳優さんたちも、
はい、
ところがですね、俳優さんたちの撮影が終わった後にですね、監督がヌードモデルいっぱい使って追加撮影を行いまして、
は、
まあまあまあまあ、わかるんですよ、古代ローマですからね、いろいろと奔放な手でもありますから、でもね、映画がね、えれーこう奔放すぎる出来になっちゃいまして、俳優たちはね、こんなにヌードモデルが出てくるとかそういうシーンがあると思ってなかったんですよ。で、もろにいろいろ映っちゃってるっていう、ね、ハードコアポルノなんじゃねえかっていうような作品になりましてすごい作品になっちゃったんです。で、これ80年ですんで、まあ世界中で公開されて、評価は散々だったんですが、
はいはい、
衝撃的な話題作ということで客はいっぱい入ったんです、やっぱりね、
うん、
で、これのアルティメットカットっていうのがですね、2024年に、まあ、アメリカ中心として世界で公開されまして、
うん、
これ何やったかっていうとね、もともとのというか80年に公開されたそのすごいエロくてグロいやつの別バージョンというか、別カットというか、映画ってね、あの1回撮っておしまいではないので、はい、何回かねカット撮るので、その使ってないフィルムを使って編集し直して、
うん、
本来こうだったはずだよねっていうのを作ったんですよ。
おお。
だからね、まあそれでももろに映っちゃったりしてるんだけど、いろんなものが。でももうあまりにもエロすぎるとかあまりにもグロすぎるっていうとこはなくなって、
うん、
でローマ皇帝カリギュラに焦点の当たった映画にはなってるんです、
うんうんうん、
これがね2026年の今年だと思うんだけど、今年の早いうちに日本で公開されまして、
はい、
ね、これ予告がね今も多分 YouTube に残ってるから見てみるといいと思うんだ。千田光男さんがね、
はい、
カリギュラカリギュラカリギュラってずっと言ってるだけなのカリギュラカリギュラカリギュラってずっと言ってるだけっていう、もうでもねそれだけで伝わっちゃうぐらいの大ヒット問題作だったんですよ、オリジナルが。
はいはい。
で、すげえ作品だってことで、まあ当時もね、80年当時もたくさんの人が見に行ったんですが、
はい、
ですね、じゃあ、本当の第3代皇帝カリギュラはどんな人だったのかと。
うん。
映画に負けず劣らずな人だったんですね、実際に。ローマ皇帝ってね、なんか僕らはね、トーガを着て、なんかね、うん、ローブみたいなの着て、
うん、
かっこよくね、政治をやってるとかっていう感じがしますけども、
うんうん、
すげえ変態いっぱいいんの。なんていうお話を今日はしていきたいなと思っております。それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週も、そんな雑貨店へ、
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店、雑貨店さあ最初に言っとくよ、下平さん、あのね下平、はい、さんというかリスナーの皆さんね、今日のはね、あの健全なお子さんは聞いちゃダメあまりにひどいから、
はい、
あとね、今爽やかな気分で朝を迎えてる人、爽やかな気分で聞いちゃダメね、じゃあですね、行きましょう、
はい、
映画を超える暴虐皇帝第3代皇帝カリギュラ、
はい、
ネロっていう皇帝いるのご存知ですかね、下平さんね。なんかひどい皇帝として有名でしょ、
はい、聞いたことありますよ、はい、
あのネロと並ぶ残虐皇帝として知られてるのがカリギュラなんですよ、
うん、
で本名はねガイウス・ユリウス・カエサル・アウグストゥス・ゲルマニクスっていうの。
ほう。
カリギュラの成分ないでしょ。ガイウス・ユリウス・カエサル・アウグストゥス・ゲルマニクス。このカリギュラっていうのはね、うん、軍用長靴っていう意味のニックネームなんですね。
へえ。
彼はね、小さい頃本当に可愛い可愛い子供でね、で、まあその当時ですから戦争なんかよくしてるわけですよ、ローマ帝国は。で、お父さんに連れられてよく戦場に赴いてましてね。で彼はもちろん戦闘に参加するわけではないんですが、はい、本当にまだまだちっちゃいちっちゃい頃だったので、
うん、
お父さんがね子供用の軍服を仕立てまして、
はい、
多分ねミキハウスかなんかで作ったと思うんですよそれを彼に着せて本当にもうコスプレですよね、
う
ん
うん、そうですね、
兵隊さんのねコスプレさせてね、で兵隊さんと一緒に行進させたり、整列してる兵隊たちの前をね歩かせたりしたんですって、
うんうんうんうん、
でそれでみんなから人気出ちゃって可愛い可愛いって言って、あいつなんかあんな長靴なんか履いてってことで長靴、軍用長靴カリギュラっていうねニックネームをみんなでつけたんですって。
はい。
だからその後もねカリギュラカリギュラって呼ばれるようになったんですね。
うん。
でね兵隊さんにはそんな経緯があるので大人気なんですよ。
うんうん。
だからねその人気はずっと続きまして、カリギュラがね皇帝になる時に、はい、一部の兵士はね反対したそうなんですね、他にも候補がいるからって言って、あっちの方がいいよって言って、うんうん、で反対して暴動を起こしたんですが、
はい、
まあ暴動が起こると危ないじゃないですか、
うん、
だからね安全のためにカリギュラが遠くに避難するっていう噂を聞いたんですね、兵士たち、うんうん、そうするとね暴動をやめたんですよ。
お、
カリギュラを俺たちから遠ざけないでくれって言って、寂しくなるって言ってカリギュラが離れていくなんて耐えられないって言って暴動を自らやめるっていうそれぐらい人気だったんですね。
へ
え。こんな人気があったのに最終的には兵隊たちからも裏切られというか見限られ、うん、残虐皇帝になっていくんですが、うん、なぜにと、
はい、
カリギュラはですね第2代皇帝ティベリウスっていうのの養子だったんですね。
うん、
でティベリウスが亡くなると実の孫がいまして、ティベリウスにはゲメルスっていうのがいたんですが、はい、このゲメルスを差し置いてカリギュラが皇帝の座についちゃうんですよ。でこの時ね若干24歳でローマ皇帝ですよ。
はい、
でティベリウスはですね、第二代皇帝のティベリウスは晩年ね、やっぱなんかこうなっていくんですかね、権力者つはね、恐怖政治を敷いてまして、うん、非常に弾圧したんですね、猜疑心も強くなっちゃって、はいはい、
うんうん、
でなのでこれが死んでカリギュラが、まあ、人気だったカリギュラが皇帝になったってことで、ね、みんな喜んだんですね、
うんうんうん、
でローマ市民がねみんなねこう街に出てね、我らの子、我らの希望って言ったりして万歳したらしいんですよ、はい、日本風に言うと、はい、我らの子、我らの希望まではわかるんですが、もう一つね掛け声があって、我らの子、うん、我らの希望、我らの若鳥、若鳥はよくわからないけども、ケンタッキー的なね我らの若鳥って言って喜んだらしいんですが、
うん、
でね喜びの式典、即位の式典が3ヶ月以上続きまして、
はい、
もう動物の生贄がね16万匹以上ですって。でねカリギュラの方もカリギュラの方でね即位すると、私はこれからはティベリウスと違って元老院と共に議会と共に政治を行うって宣言したりね、それからみんな生活苦しいだろ、だから売上税を廃止するって宣言したりね、いいでしょう。あとね各種の恩赦を実施したりしたんですよ、うん、こう投獄されていた牢屋にね閉じ込められていた人たちを許してあげるからって言って出してあげたりとか、はい、それからね皇帝ティベリウスはお金いっぱい、ね、貯め込んでましたんで税金とか上げてね、うん、なので、うんうん、この資産はみんなのものだって言ってローマ市民にねばらまいたりしたの。大人気になったんですよ、
うんうん、
ところが、
はい、
そんなカリギュラが皇帝になって半年後、
うん、
突然彼はね病に倒れてしまうんですね。
え、
なんかね皇帝になって有頂天になって酒と女に溺れたらしくってね、
あ
ーやっほーって言って、で健康会社、つまりは性病だったらしく、
お
で寝込んじゃったらしいんですね。
あ
でもですね人気はありますから、ローマ市民は悲嘆にくれたんですね、はい、なんてこったと、うん、我らのカリギュラが、我らの若鳥がと、
うん、
で帝国全体がねもう機能停止、麻痺しちゃうぐらいローマ市民が悲しみにくれたんですって。
あ
でみんなでね回復してくれ回復してくれって祈ってましたんで、その甲斐もあって、はい、回復したんですよ、治ったんですよ、
うんうん、
目覚めたんですカリギュラは。
はい、
別人になっていたんですねその時。
え、
なんかもうねカリギュラの病を治してくれたらこの命は神に捧げるって言ってた友人がいたんですって、
うんうん、
で実際回復してねその友人のとこに行って、なんかお前、うん、俺のためにそうやって祈ってくれたんだって、俺の病気が治ったら自分の命なんて神に捧げるって言ってくれたんだってって言うんですよ友人に。そして友人は、うんうんうん、そうなんだカリギュラ、お前のために祈ってたんだよって言うんですね。するとカリギュラはこう言うんですね、うん、そうかじゃあ死ねって。
え、
だってお前ほら俺の病が治ったら、治してくれるんだったら神に命を捧げるって約束したんだろ神様に、じゃあ死んでって言って何人もね崖から突き落としたんですね。多分船越英一郎さんがいれば防げたと思うんですよ。
ああ
多分東尋坊あたりから突き落としたと思うので、
うんうんう
ん、でもその当時ね船越英一郎さんいませんので、科捜研の女もいませんの で、
いい
で、ね、何人もね崖から突き落とされて死んでしまったんですね。それからね、うん、姉とか妹と関係を持っちゃいまして、
はい、
中でもね妹のドルシラっていうのがいるんですが、これとはね本当になんかも仲良くってね結婚しようとまでするんですよ、は
い、
でもさすがにこれはねローマの法律で禁止されてまして阻まれるんですね、うん、ただこの当時ローマってエジプトにも近いので、
はい、
エジプト王族ってねこういう習慣あったんですよね、兄弟で結婚とか血縁関係者で結婚するっていうのが、だからね、
はいはい、
それにもちょっと憧れていたようなところもあるらしくって、それの真似をしようとしたらしいんですが、さすがにローマ帝国で許されないと。でね、はい、このドルシア割と若いうちに死んじゃうんですね妹さん。
あら。
で悲しみに暮れましてカリギュラ国葬にするんですね、
うん
うん、まだわかりますよ、国を挙げての葬儀にするっていうのは、はい、可愛い妹が、うんうん、俺が愛していた妹がと。でも、うん、あんまり悲しいから国葬な、ここまではわかるんですが、あんまり悲しいから政府機関停止ねと。
え、
裁判所とかもう閉鎖ね、それから市民のみんなは今俺悲しんでんだから笑っちゃダメよと、鬼服してる間は笑うの禁止なと、笑ったら分かってんなお前らってことなんですね。
うわ、
それからね晩餐、
はい、
禁止ね、まあ、晩ご飯はいいんでしょうけども、いわゆる晩餐会とか宴会とかね、 そういうなんかめでたいことやるの禁止なと。あともう一つおまけに、お風呂に入るのも禁止ねなんていう意味がわかりませんけども、入浴禁止っていうのも敷きまして。
はあ。
お前ら俺が喪に服してる間、風呂入ったら、分かってんなっていう、そういうことをやり始めて、もう怪しいでしょ、やってることが。
はい、はい。
それからね、ローマといえば、闘技場がありますけれども、闘技場ってね、はい、いろんなことに使っていたんですが、剣闘士戦ったりね、それから人間対人間だけではなくて、はいはい、人間対猛獣とかね。
うんうんうん。
だから猛獣いっぱい飼ってたわけなんですよ。
はい。
その猛獣の餌に、囚人を使うとかね。捕まって逮捕されていた囚人を猛獣の餌にしたりとか、それからですね、これもわけがわからない。ブリテンに戦いに行くぞって言って軍隊連れて行くんですが、
はい。
行かないんですよ。ローマ出たのに。
え？
行って、どっかの湖とか川とかで時間潰して、で帰ってきて、勝ったって言って帰ってきて、凱旋パレード勝手にするんですね。で、戦利品だって言ってね、もともと持ってた自分の奴隷をブリテンの兵士に変装させて、こいつら捕らえてきたって言って街を練り歩くとか。もうやべえ匂いしかしない。それからね、夜宴会すれば宴会して、まあいろんな貴族がね、前にはべってるわけですよ。うん、で、食べてる時に、うん、急にね、ふふふふって笑い始めるんですね。
うん。
どうしました皇帝って言うと。いや、だってさ、俺が今、一言命じたら、お前たちみんな首が飛ぶんだぜ、もう面白くってなんて言い始めるんですね。怖い怖い怖い怖い怖い。それからね、巨大な工事もやってまして、バイア湾っていう湾があるんですが、はい、ここにね、うん、まず浮き橋を作りまして、
はいはい。
その上に道を作りまして、
うん。
全長5キロと。
え？
5 キロの橋を作ったんですね。で、そこをわざと馬で渡るんです。
はい。
で、なんでかっていうとね、以前、占星術師、占い師に、カリギュラが皇帝になるのは、馬にまたがってバイア湾を渡るよりも難しいって言われたから根に持ってたんですって。
おー。
バイア湾ってのはね、幅が5キロもあったんでしょ。だからそこを馬で渡るなんてことはできないよ。はい、それよりも難しいよ、なんていう風にして言われたので、やってやるよと、うん、じゃあバイアマンに橋作ってやるよって言って馬で渡るっていうね。それからその馬もそうですよ。馬ってね、愛馬インキタトゥスっていうのがいまして、このね、はい、インキタトゥスを猫可愛がり、馬なのにと、ね、馬がいるとこ厩舎って言いますね。
はいはい。
厩舎はね、大理石造りです。
え？
そして餌を入れる貝馬桶、貝馬桶は象牙製です。はいはい。そして蔵とかね、バグはね、まあ当然宝石とか黄金を散りばめてるんですね、はい、
うんうん、
そして、なんだかわかんない、厩舎あるからもういいじゃんと思うけど、インキタトゥス用の専用の宮殿を作ってそこに住まわせるっていう、はい、じゃあ厩舎は何のためと思いますが
はい、
なんかね、そこに客を招いたりするんですって、インキタトゥスのために。
うん。
で、最終的にはね、執政官コンスルっていうのにしようとしたんですが、これはさすがにダメだったらしいです、はい、でもなんかもうそこまで思っちゃってるんですね、うん、自分の愛馬を、
はいはい、で
最終的にはね、とうとう自分を、あれ今気づいたんだけど俺神だったわって言い始めまして、ごめんごめん、俺人間かと思ったけど神が人間の形取ってるだけだったわって言い始めて、で、うん、ローマ市内の昔の神々の像の首を切り落としましてね、あれダメだ、俺じゃないもんって言って切り落として自分の頭と入れ替えさせるっていうね、そういうことも始めるんですね、
うん、
で、とうとうこんなことやっちゃってますからね、金使いすぎなんですよ、
はい、うん、そうですね、
当然ね、帝国の財政は傾くわけですね、
うん、
すると、金を得るために何するかっていうと、国が金を得るためには税金を課しますよね、
はいはい、
で、この当時どこがこう金が一番動いてるかっていうと、売春宿なんですね。
おお。
しかもね、貴族なんかがいっぱい来るので、はい、でこの売春宿に課税すればいいなってことをまずは思いつくんです。
うんうん。
で、課税して売春宿から金を、まあ、巻き上げるようになるんですが、
うんうん、
そこでもう一個ピーンと来るんですね。いや、こんなにお前たち売春宿行くんだったら直接売春宿作りゃいいんじゃねって言って、王宮内にね、売春宿作っちゃうんですよ。しかも、そこの、まあ、売春婦というか、体を売る職業に就かせたのが、貴族のご婦人とか、子供ね、を無理やり連れてきて、客取れ。で、そこで金払った分、金も儲けた分は、宮廷に、皇帝に持ってこいということをするんですね。 でもさすがに我慢できなくなった元老院とか貴族とか軍人たちがカリグラ暗殺を企てまして、で中でもね、うん、カエレアっていう軍人がいたんですが、彼はね、はい、なんかねずっとカリグラに馬鹿にされたらしいんですよ、
うんうん、
日本でもねなんか一説によると織田信長が暗殺されたのは石田三成をずっと馬鹿にしてたからだっていう話もありますが、同じようにね、はい、カエレアがなんかねなんかお前声が高くって女みたいとかね馬鹿にしてたらしいんですねカリグラ、
うんうん、
でそのカエレアが中心になって、暗殺企てまして我慢の限界に達して、ね、劇を見た帰りのカリグラを階段でめった刺しっていう、それでカリグラは生涯を閉じるんですね。
うーん、
もうお腹いっぱいでしょ。
はい、
おかわりいきましょう。母親が嫌い、妻も嫌いっていうか自分だけが大好き、第五代皇帝ネロ、
はいはい、
先ほどもねちょっとネロこんなのいましたねって話しましたが、うんうん、ネロはねそんな雑貨店ではねチラッと出てきてるんですこれまで。
はい、
第356回毒殺の世界史っていうところでねネロっていうよりも母親のアグリッピナについてやったんですが、
はい、
このアグリッピナはねカリギュラの妹なんですよ。
お？
その子供がネロの。
ああ。
もうなんかもう嫌な予感しかしないでしょ。
うーん。
でね、アグリッピナお母さんはね、ネロのお母さんは権力欲が強くってカリギュラ暗殺を行ったこともあったので、はい、そのせいでね島流しになってたんですね、
うん、うんうんうん。
でネロを皇帝にするためにいとこである第四代皇帝クラウディウスと結婚してそして毒殺します。この辺のくだりをね、うん、356回でお話したんですが、
うんうん、
ネロが皇帝になった後もアグリッピのお母さんはネロをねせっかく子供が皇帝になったからって言ってコントロールして、つまりは陰性を敷くような感じでね日本で言えば、
はいはい、
しようとするんですが、ネロにしてみればたまんないわけですよ。なんかせっかく皇帝になったのに母ちゃん口出ししてくると、
うん、
でもね、アグリッピナなんかもうね自分の気に入らないことは全部いやらしくって、ネロの家庭教師セネカっていう人がいたんですが、それのなんか指導が気に入らないとかね、
は
い、あとねネロの奴隷でもあって愛人でもあるアクテって女がいたんですが、これも気に入らないとかね、うん、もう次から次へと文句言うんですね、
うん、
でもネロはこれたまらんというわけで母親殺害を決意して、まあそのずっと前にネロは義理の弟も殺してるんですが、母親殺害を決意しまして、
う
ん
う
ん
う
ん、いろいろやってるんです。まずね、母親の寝室の天井が崩れ落ちるように細工するんですね、
うん、
ドリフかと寝てると天井が落ちてくるっていうふうにするんですが、これはねさすがに仕掛けが大掛かりすぎてバレたんですよ。
あ、
だってアグリッピナの寝室の屋根でね天井でねなんかトンテンカンテンしてんだもん、はいはい、
うん、
何ってことになるでしょ。それでバレまして、
はい、そうですね、はい、
で次にはですねアグリッピナが乗ってる船が沈没するように細工して、
うんうん、
これは成功するんですね356回でも話した通り、はいはいはい、ただ、うん、お母さんはね泳ぎが達者で岸にたどり着いちゃうんですよ、
うん、
これお母さんアグリッピナ島流しに会っていたって言ったでしょ。
はいはい、
まさしくね本当に島に流されたらしくって真珠取りなんかをしてね生きてたらしいんですよ。
ああ。
だからね泳ぎ達者の海女さんなんですね。
うーん、
アマリッピナなんですよ。だから泳ぎは得意で平気で岸まで泳いじゃったと、はい、で最終的にはお母さんからの使者が探検を隠し持ってたっていうのを暗殺を企てたって難癖つけて逆に自分が資格を送り込んで殺害したんだってことになったんですね、
は
い、でこれでようやく自由になったネロ、
はい、
まずはですね母親に無理やり結婚させられていた妻と離婚しまして、お前のことを愛してないと、うん、だって母ちゃんがうるさいから結婚しただけなんだもんって言ってでポッパエアっていう女性と結婚しようとするんですが、
はい、
まあ、結婚するためにはまず離婚しなくちゃいけませんよね、
うんうん、
だからまず最初の、まあ、妻と離婚するために妻が浮気してるってでっち上げるんですよ。
お
だけど誰も信じてくれなくって、それだってあんた、うん、ポッパエアと結婚しようとして言ってるだけでしょって言って抗議の声が強まったので、じゃあしょうがないって言って一回踏みとどまるんですが、
うん、
自殺を装って殺害してまして、
え、
で、ああ死んじゃった、ああ死んじゃった、残念死んじゃった、さあポッパイアと結婚いたしましょうというわけでポッパイアと正式に結婚するんですね、
うんうん、
でもねネロはね女運に恵まれていないのかもしれません。このポッパイアもね、はい、母アグリッピナと同様にネロを支配しようとするんですよ。
うん、
旦那皇帝だからこの皇帝を後ろから糸引けばと操ればというふうにして、で、うんうん、これやっぱりネロとしては母親アグリッピナのなんか面影がちらつくわけですね、
はいはいはい、
だんだんだんだん仲悪くなっていきまして、うん、ある日ね戦車競走、今で言う戦車じゃなくてチャリオットですね、 の、
うんうんうん、
馬で引く1人乗りか2人乗りの二輪のやつ、あれのね戦車競争っていうのがあったらしくって、それに乗るが出かけて帰りが遅くなったんですね、
うん、
でそこで帰ってきて遅いじゃないのって喧嘩になった。今でもありそうですよね、今度ね、あんた遅いじゃない、うん、晩ご飯冷めちゃったわよと、はい、
うん、
遅くなるんだったら電話の一本も入れてくれればと、 LINE の一本も入れてくれればと、ということで喧嘩になりまして、
うんうんうん、
で喧嘩した拍子にねネロはポッパエア奥さんをね蹴っちゃうんですよ。
ああ、
お腹蹴っちゃうんですね、思いっきり。
ああ、
でその時ねお腹に子供いたんです、ポッパエア。
わ、ああ、
でお腹の子供ごとポッパエアを蹴り殺してしまいまして、
うん、
でそのポッパエアにはねあの連れ子がいたんですね、ポッパエアの方も再婚で、
はい、
でもその子もネロがですね釣りに連れて行ってうっかり溺死しちゃってるっていう、
ああ、
そういうね、
うっかり、うーん、
そして起こるのが有名なローマの大火事、ローマの大火ですよ、
はい、
西暦64年大火災がローマの街を飲み込むんですね、
うん、
で言われてるのはネロはねこれを見ながら屋根の上で笑いながらバイオリンを弾いていたと言われるんですが、
うん、
これはさすがに嘘です。
うんうん、
だってバイオリンが発明されるのは1000年以上後の、
はい、
なので、ネロは縦ごとを弾いて笑ってたらしいですよ。
あ、
弾いてたんだ、やっぱ笑ってたんだと、
弾いてたんだ。
でね、いろんな説があるんですが、これネロがね火をつけさせたとも言われてるんですが、はい、逆にね、うんうん、ネロは全然関与してなくって、むしろね、あの、被害者、被災者救済に働いてて、
うん、
仮設住宅建てたとかね、あと、被災者にパンを配布したとか、とかも言われてるんですが、
うんうんうんうん、
どのみちね、火事の後が悪かったんですね、彼はね。はい、ローマの町火事で燃えるでしょ、
ええ、
燃えると、まあ、さら地になるんですよね。
うんうん。
なんか当時ね、僕の勝手なイメージだと、なんかレンガとか石とかで作ってあるような気がするんですが、家。
うん、
そうじゃないんですって、うん、昔の古代ローマの家って。木でできてるんですって、結構。
へぇ。
だからよく燃えて、で、さら地になっちゃうんですね、向こう乾燥してるし。
うんうんうん、
で、さら地になったところにね、彼、でっかい宮殿建てるんですよ。
お
黄金宮っていうのね。
うん。
ね、どれぐらいでかいかっていうとね、まずね、門から入るというか、入り口から入ると、800メートル長さがある通路があって、うん、まあ、アーケードですよね、うん、柱が立ってる。
はいはい。
で、その玄関のところに巨大なネロの像がありまして、うん、そしてですね、その宮殿の中ですよ、宮殿の中に、砂浜とかですね、入り江が作ってありまして、
うん、
草原もあるんですよ、宮殿の中ですよ。うん、そしてね、うん、果樹園とかね、そしておなじみ、売春宿なんかもありまして、もはやね宮殿っていうか町なんですね。
町ですよね。
それをね作っちゃったんですね。だからあいつこれ作るために火つけたんじゃねえかっていうふうにも言われちゃうんですが、でこれが完成した時にネロは言うんですね。ようやくこれで人間らしい生活ができそうだ。どんな人間がここ暮らす？これまで君贅沢してたでしょうと思うんですが、ようやくこれで人間らしい暮らしができるって言ったそうなんですね。
はい。
でね、あまりにこう建物が壮大すぎて市民から貧しく買ったので、うん、後の皇帝たちはねここに住まなかったぐらいなんですよ。あそこさすがにやべえって言って、
うんうんうん、
でこの大火の責任、大きなね火事の責任を誰に押し付けたかっていうと、自分のせいにされちゃたまりませんからね、はい、やったかもしれないけど、うん、ネロ異教徒に押し付けたんですね。
はいはい。
この当時の異教徒というのがキリスト教なんですよ、
うん、
キリスト教弾圧でもネロは有名なんですね。
うんうんうん、
ここでねペテロとかパウロっていうねキリストの使徒が処刑されてるんですね、
うんうんうん、
でそんな彼ではありますが、
はい、
芸術は大好きなんですよ。
お
っていうかね、芸術を愛してる自分を愛してる。
あ、はい、
特にね歌が好きなんですね、
は
い、
うん、
ローマ市内でね結構やっぱ芸術もね盛んでしたから、ローマね歌のコンテストっていっぱいあったんですって、はい、
うんうん、
で歌のコンテストが開かれるとネロが参加して、もう大抵のコンテストには参加してね、うん、参加したのは全部優勝と。
ですよね。
だって怖いもん。
ですよね。
だから出れば優勝で、うん、本人はですねそんなこと気づかずに、俺やっぱうまいな歌って自分で聞こえていて、もっと上手くなりたいって言ってね、ボイストレーダーつけたりしてるんですって。
おお。
あと寝るときにね胸の上に重りを置いて肺をね鍛えようとしたりとか、
うん、
あとはね観客をね数千人集めてワンマンショー開いたりねやってるんですね。 もうジャイアンリサイタルですよ。
ですね、はい。
他にもね、これも芸術の一つなんだろうでしょうね。あの、オリンピア競技、今でいうオリンピック。
はい、はい、はい。
これに出場して、1800以上の種目で優勝してます。
うん。
え、どうやってと思うけども、なんかもう、うん。だからいろいろチャリオットレースとかね、戦車競争とかもあったらしいんですが、
はい、はい、
はい。うん、とね、落馬というか、戦車から落ちても優勝なんですって。とにかく。
はい、はい。
何があっても優勝と。
ええ。
で最終的にはですね、5年に1回開かれるネロ祭りっていうのを開きまして、開催しまして、もうパン祭りみたいな勢いですけども、ネロ祭りって開催して、そこでいろんなことやるってこともやってますね。まあ、ただ5年に1回とはそんなにね、ネロの天下は続かないので、西暦68年、まあ、インフレが起こったんですね。穀物の価格がね、こんなことやってるから高騰するんですよ。値段が上がっちゃう。
はい、はい。
で、ローマにね、エジプトから穀物輸送船が到着するんですが、この時ね、積んでたのが、穀物ではなかったんですよ。
え？
闘技場に敷き詰める砂を積んでたの。だそりゃあ、もう今の下村さんと同じです。ってなるわけです、市民は。
はい、はい。
俺たちが、なんか値段が高くて食えないからって言って、穀物輸送してくんじゃねえのかよって思って、これを機にですね、市民の間に反発が広がって、元老院からとうとうですね、ネロは国家の敵であるとして指定されるんですね。
あ、
で追い詰められたネロはもう名誉ある自殺をしようとするんですが、
うん、
首にねナイフを当てるんですよ。でも、
うんうん、
怖いって言って切れないんですよ、やっぱね。
あ、
怖い怖い怖い怖い、だから後ろから切ってって言って奴隷に切ってもらって命を終えるんですが、この時ね、うん、30歳なんですよまだ。
え？
で最後の言葉はね、あー私が死んでしまうことで偉大な芸術家が失われてしまうなんていう、もう最後まで芸術を愛してる、自分を愛してるっていうのがネロですね。
はい。
おかわりのおかわりいきましょう。これもね、名前は有名かもしれない。カラカラ。
はい。
カラカラなのはお前の人間性だ。第21代皇帝カラカラ。パパはね、ロマンチストなんです、カラカラのパパは。
おう。
パパはね、第20代皇帝セベルスって言うんですが、この人はね、信心深くってね、神様深く信じていて、うんうんうん、で、最初の奥さんが死んだ後にね、これからもうどうしたらいいかわからないって、すごく塞ぎ込んじゃったらしいんですね。
うんうんうん、
で、そこで相談したのが占星術師、占い師なんですが、占ってもらうとね、うん、あっちの方に星が落ちた町があるから、そこの娘を嫁にするといいって言われるんですね。
うんうん、
でね、実際に星が落ちた町があったんですよ。
はい、
あの星が落ちるって要は隕石ですね、
うんうんうん、
隕石が落ちてそれをね祀ってる町がありまして、はいはい、そっちに行ってみたんですね。そしたらその町に神殿があって、はい、そこの神殿の神官には美しい娘がいたんですよ。
お
ー。で見初めてこの娘を5歳に迎えて2人の男の子に恵まれるんですね。
はい。
でこのセベルス、20代皇帝セベルスが5歳に迎えた娘がユリア・ドムナって言いまして、この人はね、はい、非常に聡明で、文学サロンなんかを主催するほどね、教養があったんですって。それだけではなくて、ね、政治的な手腕にも長けていてね、セールス、まあ、男性がね、その時戦争に行きますんで、
はいはい、
戦争に行ってる間はね、ローマの政治を一手に引き受けていたほどなんですってね。
へ
え。いや、それどころかね、ローマ帝国史上最も有能で良心的な政治家って言われるぐらいなんですよ。
おお。
しかしですね、このユリア・ドムナの二人の息子が2人できたんですが、はい、この2人はね、彼女の才能を受け継がなかったんですね。兄の方がカラカラなんですが、本名がバシウス・バッシアヌスって言いまして、はい、カラカラも愛称なんですね。これはね、はい、フード付きのチュニックのことをカラカラと言ってたそうで、これを好んで着ていたからね、カラカラっていう、今で言えばもうパーカーですよね、
うんうんうん、
もしくはフーディーですよねっていうのが愛称なんですね。
そうですね、はい、
で弟はね、プブリウス・セプティミウス・ゲタ。なんかもう、うん、着るものだったり、ゲタだったりとね、いう兄弟ですが、このカラカラとゲタの兄弟はとにかく仲が悪いんです。
はい。
もう何でもかんでも張り合っていがみ合うの。
うん、
例えば、お兄ちゃんカラカラが女遊びすれば、弟も、はい、俺の方がもっとたくさん遊んでるしって言って女遊びするし、カラカラが男遊びをすると、まあ、その当時は男遊びもありましたんで、男色もね。そうすると、
はい、
俺もっと男遊びするしって言って、ゲタもやるし。この程度ならまだよかったんですよ。
はい。
二人で寄ってたかってんで、公金横領したりね、 俺の方がいっぱい横領してるなんて言ってやったり。
それは競ってはいけない
か、ね、さっきの戦車競争とかね。
はいはい。
まあそれでね、戦車競争ってね、あまり激しくやったんで倒れてね、足骨折したりとかしてるんですが、
あ
もうとにかくね、いがみ合うの。
うーん、
でもお母ちゃんね、ユリアドームのが見てらんなくなって、政治で忙しかったんです、母ちゃんは。でも、この二人が心配って言ってね、政治の仕事を減らしてでも二人を監視するぐらい、非常に仲悪かったんですね。そうしてないとね、はい、すぐ殺しちゃうんですよ、二人は。
あ、
母ちゃんが見てるからと。だってもう、お兄ちゃんのカラカラの方はね、もう、弟と喧嘩するついででしょうね。うん、父親の暗殺も試みてんの。弟気に入らねえな、父ちゃんも殺すかなんて言って、父ちゃんの暗殺もね、しようとしてるんですよ。で、ある戦いが終わってね、父のセベルスが敵にね、はい、もうお前たち負けたぞって言って降伏勧告に行ったんですね、馬に乗って。その時、はい、カラカラは自分も馬に乗って父の後ろをついて行ったんですが、その時ね、うん、あ、今なら後ろから親父殺せるって思うんですね。
うんうんうん。
で、剣を抜きかけるんですよ。で、そこでね、はたと気づくんですね。あれ？今なら親父殺せるけど、周りには親父の部下とか目の前には敵の部隊もいるな。あ、これダメだって言って、ようやく剣を収めるんですね。気づけよ、最初に。で、父はね、この気配に気づいていたんですね。
うんうんうん、
降伏勧告に行って帰ってきてから、ちょっとおいでって言って、テントに呼び出されて、剣をほいって渡されて、うん、私ももう歳だ。やるならやれって言われるんですが、この時はね、ビビってさせなかったんですよ。うん、
ああ。
で、そんな父セウェルスは、二人の息子にね、私の死後は、二人とも皇帝として共同統治するようにって言い残して死んでしまうんですね。年取って。
ああ。
で、そんなこと言われてもほら、あの兄弟でしょ？
うん。
どっちも納得いかないんですよ。いや、俺が皇帝だしね、
うん、
と。
うんうんうん。
だから、兄弟はですね、宮殿の中に仕切りを設けて、宮殿二分しちゃうんです。
はい、ああ。
で、最終的にはね、帝国そのものを二分しようと二つに分けようとするんですが、
うん、うんうん。
お母ちゃんドムナはですね、ユリアドムナは、もういい加減にしてって泣くんですね。はい、あんた私、勘弁してよ、と。で、さすがに母ちゃんが泣きながらもう勘弁してって言ってるのを聞いて、カラカラお兄ちゃんは反省するんですね。はいはい、そうか、母ちゃん悪かった。分かった。弟と仲直りする。母ちゃんと3人でちゃんと話し合おうって言って提案するんです。だから母ちゃん3人で話し合いたいから、うん、この場に呼んでくれよって言って、母ちゃんの部屋にね、うん、弟も呼んでもらうんです。
はい。
で、弟、ゲタは呼ばれてやってくるんですが、
うん。
やってきた弟を殺害しちゃうんですね。だから仲直りするよっていうのは嘘なんですよ。で、弟殺害して血まみれで、血まみれのままでですね、すぐに兵士たちの宿舎に行って、こう言うんですね。うん、聞いてくれよと。弟に殺されかかったぜと。だから帰り討ちにしてやったんだよって説明するんですね。
うん。
で、当然ね、兵士たち誰も信じないんですよ。兵士の中にもね、弟下駄派の人間もいるし、
うん。はい。
だからね、こう付け加えるんですね。弟に俺殺されかけたんだよ。だから、帰るうちにしたんだよ。な、あ、なんかお前たちの給料、大幅アップしたくなってきたなーなんていう風に言うんですね。脈絡がないで、あ、兵士も、あ、そうなーなんて言って、こっちが寝返る人間もいるし。
うんうん。
で、寝返んなかった奴らとかですね、弟の派閥の人間は、次々とその後処刑していくんですね。
はいはいはい。
それどころかね、派閥どころか、単なる友人知人までね、殺害していくんですよ。それは友人知人でなくても、あ、ゲタ様が死んで悲しいなんて言った一般市民も処刑しまして、合計2万人殺してるんですね。そしてね、兵士に支払う給料の財源として、次々と、はい、まあ、殺した人たちからもでしょうね、貴族の財産を没収していきまして、
はい。
で、そのためにね、反逆罪とか横領罪を捏造してるんですよ。
うん。
で、もう止まりませんよ、こうなると。神殿に行ってね、はい、神聖な場所ですよ。そこに行って、巫女がいますよね、巫女さんが。
はい。
そこの巫女に、まあ、乱暴を働くわけですね。いろんな意味で。
うんうんうん、
で、乱暴を働いた挙句ですよ。
はい。
この神殿の巫女の純潔は汚れているって言って処刑するんですよ。お前が怪我したんだろうと思うけど。
うん、
でね、さらにはね、エジプトのアレクサンドリアに行きまして、ここでね、はい、なんかカラカラが弟を殺したぞっていう噂が流れてたんですって。
はいはい。
で、そのアレクサンドリアに行って、兵士を連れて行ってね、なんかこういう噂が流れてるらしいねって言って、ここでもね2万人以上殺害してるんですよ。なんかそういう噂があるけど、そんだけですよ。そしてね、他の市民を家に軟禁とかね、もうとにかく死んだ後も弟が嫌いなので、カラカラはもうね、存在そのものを歴史から抹消しにかかるんですね。あのコインとか肖像画ってあるでしょ。
はいはい。
その当時コインにね、やっぱ カラカラと、ゲタの弟の肖像なんかも描かれていたらしいんですが、弟の顔だけ削り取るとかね。
うん。
こういうのをね、ダムナティオメモリアへ、記憶の断罪っていうらしいんですが、こんなことを散々やりまして、そりゃ、人気なくなるわけですよ、こんなことやってるから。
そうですね。
で、何やったかっていうと、支持率アップのために、アントニヌス勅令って出しまして、アントニヌスっていうのはカラカラの本名でもあるんですが、はい、
うんうん。
これまでね、特別な権利だったローマ市民権っていうのを帝国内の全員に与えることにしたんですね。
お、
これ良さそうでしょ、これからローマ市民だよと、うん。でもね、これ逆効果だったんですね。これまではローマ市民権って特別な権利だったんですよ。
はいはい。
だからこれを目指して頑張るとかって人がいたんだけども、もうみんなにあげるよって言っちゃったから、
うん、
頑張んなくなってきちゃったし、もともと特別な権利と思って持っていたローマ市民から、なんで俺たち特別扱いしてくんないのかよって反発も受け、さらにですね、
うんうん、
ローマ市民にするんだからお前ら税金払えよって言って増税するんですよ、
うん。
だから逆効果になっちゃうんですね。
はいはい。
でね、もう一つね、政策打ちまして、それがね、非常に有名なカラカラ浴場、公衆浴場っていうのを建設するんですね。
うんうんうん。
これね、浴場って言うとなんか、まあお風呂なんでしょと思うかもしれませんが、
うん。
今で言うスーパー銭湯を想像してはダメです。
え？
いや、お風呂あるんですよ、温泉が。
はいはい。
そこにさらにプールもありまして、
うん、
体育館もありまして、
うんうん、
陸上競技用トラックもありまして、
うん、
ショッピングモールもあり、図書館を備えた複合施設なんですね。だからね、ショッピングモールとの、うん、温泉とスポーツ施設付きのショッピングモールを作ってしまって、
そうですね、はい。
そしてもちろん売春やと思うというわけで、今では考えられない施設を作っちゃったんですね、うんうん、
はい。
でこれでもね、やっぱ人気は回復せずに、いよいよ最後の時を迎えるんですが、
うん、
カラカラを支えていた親衛隊長にね、マクリヌスっていうのがいるんですよ、
うんうん。
彼はね、非常に有能な軍人だったんですけども、ある時占いでね、いつかお前が皇帝になるだろうと言われて、うん、彼焦るんですね、はい、やべえと、
うん、
こんな結果が出たことをカラカラに知られたら絶対俺殺されるわと、
うんうん、
でどうしようどうしようと思ってる時に、東の方で戦争が起きまして、カラカラもね、遠征に行くことになったんですね。で遠征の途中、カラカラおしっこしたくなりまして、
はい、
あ、ちょっとおしっこするからって言って馬から降りて、道端で用を足してるところに一人の男が近づいてきましたね。
うんうん。
後ろからカラカラを刺し殺しちゃうんですね。
ああ。
これマクリヌスだと思うでしょ。
うん。
違うんですよ。
え？
マクリヌスはね、その現場を見ていたんですが、こう、うん、カラカラ様が刺されて死んでしまったと、もう怒りに駆られて、その暗殺者を剣でなぎ倒してぶった切って殺して、うん、で傷って帰ってくるんですね、ローマに、
うん。
もう大事なローマ皇帝が刺されて怒りに駆られて、思わず暗殺者を切り殺してしまったんですよ、なんて言って帰ってきてから説明するんですけど、うん、どうかな。ローマ皇帝片っ端からおかしいでしょ。
うん。
今日、うん、今ここまででね、3人しか取り上げてませんけども。
はい。
ね、他にもいっぱいいますので。
うん。
でね、その後マクリヌスはね、予言通り第22代皇帝になるんですが、はい、
うん、
彼はね、親衛隊長でね、軍からの指示が厚かったのと、あとカラカラがあまりにひどかったからね。はい、もう誰が皇帝になってもいいやってなったんですよ。だってほら、全然皇帝の血引いてないでしょ、彼。
そうです
ね。ただの軍人だし、だから普通はおかしいんですよ、はい、皇帝になるの。だけども、まあね、軍の指示って大事だし、で、カラカラがあまりにひどいからもういいよって皇帝になったんですが、
はいはい、
やっぱりね、まあ長続きはしないんですね、彼もね。
うん。
あまり人気なかったことと、一般市民から人気なかったことと、それからですね、ある人物の策略によって、
はい、
すぐに殺されてしまったりするんですが、
うん、
それはですね、本日のオーディオブック限定版でお話をしてみようと思うんですね、うん、
はい。
そして、冒頭でお話ししましたカリギュラですが、
うん、はい、
本当にね、オリジナル版は 見なくていいよ改めて。
え？
本当にひどいから。いや、よっぽどなんか好きっていう人以外はもう本当おすすめしないから。
あの、
アルティメットカット版は、まだ、はい、まだしもちゃんとしてるからいいけど、それでも結構ね、見るに耐えないって人は多いと思うので、無理して見なくていいけど、うっかり見ちゃったっていう人は、
はい。
感想を読んでいただければと思います。じゃあ、来ないと思うけども、そういった感想も含めて、送っていただくメールアドレスと、下寺さんからお願いします。
はい。この番組、そんな居酒店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想、取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないとなどつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間の2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。またラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。あ、そうそう、はい、この間、はい、配信しました宇宙ビジネスの人間ハブ森博和さん、
はい、
この回でですね、森博和さんに、無理やりお願いした月に持ってってって言ったあのアクスタ、期間限定で、はいはいはい、500回記念のね、アクスタ期間限定で、まあもう一回再発売しますかって言って置いといたらですね、お買い求めになってくださる方が多数いらっしゃいまして、
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、そんなに長いことオープンにはしておかないので、もし、月に行くんだったら、あるいは森博和さんとお揃いになるんだったらばっていう方はですね、ご購入されたい方は、お早めにぜひともご検討くださいと思っております。はい、さあ、この後のですね、オーディオブック限定版ですが、
はい。
もう、今日ね、ご紹介しただけでも、十分、変態さんたちがね、並んでると思うんですが。
お腹いっぱい。
ですね、これを超える。
え？
変態皇帝オブ変態皇帝がいまして。
え？
これをですね、ご紹介してみたいなと思っておりますんで。もう、うっかりここまでね、朝とか昼に聞いちゃった人はですね、一旦ここで休もう。はい、心が持たないからもう、ね、一旦休んで、スタミナ回復してから、ね。
はい。
うんと、あとね、寝しなに聞くのもおすすめしないよ。うなされるもん、もうこんなの聞きながら寝たら。
そうですよ。
ね。なので、寝しなに聞くのにいいのはね、そんなやり方の時間。
はい。
吉安さんのね、吉安さんのナイスボイスで。
いい声でね。はい。
寝ていただければゆっくり眠れると思うんですが、これ聞きながら寝ちゃうと思うね。多分ね、出てくると思うんだ。変態さんたちが。なので、しっかりとね、気力、体力十分な時に聞いていただいて思っております。はい、ではそんな居酒店無料版の方は、今週はこれで閉店の時間にしたいと思います。そんな居酒店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、
お待ちしております。